ハッピーハロウィン。
ハッピーハロウィン。
ハロウィンですよ、アリスさん。
おう、ハロウィンか。
ハロウィンです、ハロウィンです。はい。
今日、明日？明日？
いや、もう近い、もう近いんじゃないですか。
もう近いか。
そうそうそう、もう近いかなって思ったりしてるんですけど。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。あれ、放送は開始されてるかな？されてるかな？されてると思いたい。されてると思いたいが、されてるっぽいね。はい、というわけでですね、アリスさん。
はい。
タケノコは取れましたか？
この野郎！タケノコなんて取れるわけないだろう。タケノコなんて。
はい、というわけで、白森千佳さん、会場、こんばんは。毎度で、桜さんも、こんばんは。毎度でございます。いらっしゃいませ。
タケノコ取ってないから
。タケノコ取ってなかったです。はい。はい、ということでですね、今日は、ハロウィンにちなんで、私はちょっとハロウィンの格好をしてるんですけど、ね、おかしいなってね、X さんもね、こんばんは、ワイトでございます。
いらっしゃいませ。
はい、というわけでですね、そう、なんだったっけ、あれだ、もう間もなくハロウィンですね。間もなくハロウィンでございます。私はゲフンゲフン。いや、本当に面白い情報ありがとうございました。おかげで昨日のダーク&ダーカー盛り上がりましたよ、本当に。はい、ということでですね、そう、まあ、そんなこんなでですね、今日というか、はい、新しいというか第777回放送で私は偉い目見ました。私はとっても恥ずかしい目に遭いました。第777回放送とあと第777の2回放送。アリスさんは
いや
もうほんとね何だったっけ、子供扱いしてごめんねとか、違うよ。何？
子供扱いしちゃってごめんね。
はい、永遠とこすられそうな気がしますが、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。まあハロウィンではございますが、まあそんなこんなでですね、日常の放送に戻ってきたような気がします。うん。日常のいつもの放送に戻ってきた平和な世界がやってまいりましたよ、アリスさん。よかったね。
平和な世界か？
よかったね。平和な世界になりました。
なんだ、どういうことだ？
いや、まあ、何でしたっけ、地獄は過ぎ去りましたよ。地獄は。
本当？
本当に地獄は過ぎ去りました。
どの地獄？
いや、何でしたっけ、自分の昔の配信を聞かないといけないという地獄は過ぎ去りましたよ。
僕全然地獄じゃなかったから
な。もうアリスさんは良かったね、ほんとね。
ほんとね。ね、
アリスさんね、ほ
ん
とね。
なんで僕の回で HR さんが地獄だったんかね。
いや、ほんと、なんだろう、うん。若気の怒りという、いたりというやつでございます。はい。ということでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、第778回放送でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はぁ、
脱力
もするわな。はい、というわけで始めていきましょう。レイブンズナイト、レッツイグニシャン。
いけない。
どうされました、アリスさん。
僕も着替えればよかった。
お着替えしていきます。
うん、
はい、
ちょっといいかな。
あ、いいっすよ。ちょっと待って、
ね、ごめんね。
あ、ちょっと待ってね。じゃあアリスさん、ちょっとアリスさんだけちょっと一度フェードアウトしますね。どれだ、はい、はい、アリスさん一応今フェードアウトしました。
はい、うん、ちょっと行ってきます。
というわけでアリスさんのお着替えタイムでございます。
どういうことなの。
アリスさんのお着替えタイムでございます。
どうしようかな。
はい、
ハロウィン2つあるんだよ。
ほう
あれ1つしかないか。あ、ハロウィンは1つだ。ハロウィンは1つだが、
はい、
猫耳ついてた。
お、ふみうしちゃんさん、こんばんは、毎度でございます。そう、アリスさんは今現在、ハロウィンのお着替え中でございます。
ハロウィン
姿にお着替え中でございます。
よいしょ。ハロウィン
お、
よいしょ、この大きさかな。
お、オッケー。お、大丈夫です。はい。
ちょっと待ってね。
はいはいはい。
あとはこれだ。
はい、見えてはいけないものが。
はい、
あ、
オッケーです
。はいはい、ポチッと。おお、セクシー、セクシーアリスさん、
セクシー
アリスさん。はい、ということでですね、
セクシーなのか。
あー、セクシーアリスさん。ということでですね、今日も、メンバーが揃いも揃ったところでですね、やっていきましょう。レイブンズナイト、レッツイグニッション。
ション。
こんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、恥ずかしいことなんて何にもないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR 書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスラビムだよ。
この二人でお送りしたいと思います。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけでボーヨミちゃんが入ってたまんまで来ましたが、元主人さんもいらっしゃいます。
今誰が喋ってんのかと思って、ちょっと戸惑っちゃった、
レイブンズナイトの時はね、ボーヨミちゃん切ってるんです。ゲームプレイする時はね、コメント読み飛ばさないようにボーヨミちゃんオンにしてるんですが、ということでですね、篠森時間さん、改めてこんばんは、バンワンコーマイドでございます。そして元主人さんが12歳が急には刺激的なファッション、
刺激的かな、
刺激的かもしれませんね。はい、
どれ、
今日は、何でしたっけ、ハロウィン仕様で、やっていきたいと思います。そう、ウミシちゃんもかわ、ウミシちゃんさんがかわいいってね。あ、そういえばさ、アリスさん、
はい、
そう、今週の月曜日からなんですけど、このウミシちゃんさん、はい、まあ一応ですね、私の娘になる予定でございまして、
はい、ミウシちゃんさん、よろしくね。
ね、アリスさんとの兄弟になるかもしれないっていうことでですね。
姉妹って言って、
姉妹か、姉妹になる、いやかもしれないんでね。そう、あれ、アリスさんちょっと左にずれてるか、ちょっとだけ調整しますね。よし。
うん。
お、頼むかな、位置的にはこのままかな。そう、ということでね、今週の月曜日からですね、その彼女のモデルの、うん、制作に着手しだしました。はい。
うんうん。
で、一応ね、参考資料とかも、今イラストを描けるお方なのでね、参考資料なんかもいただきつつですね、それを、再現しようと、宿泊しつつ、まあ、カスタム、いろいろと、さらにイラストだけではなくね、いろいろな意見を取り入れつつですね、制作していこうかなって思っておりますので、まあ、出来上がるのも楽しみにしておいてください。はい、妹予定だそうですね。はい、というわけでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、あ、違うわ、これパン、パン、本日のお題パンじゃないです。本日のお題パンじゃないです、はい、前回のまんまになってるな、恥ずかしい、なんだったっけ、今週のお題前回のまんまになってるのね、
恥ずかしかったことじゃない、
恥ずかしい、かっこびっくりマークだ、よいしょ、
ほい、
はい、本日のお題は、よいしょ、恥ずかしいって感じですね、はい、本日のお題は恥ずかしいっていうことでございます。そう、何でしたっけ、第777回放送とかではね、私が非常に、恥ずかしい思いをしたわけではございますが、今日はですね、その皆さんにもね、恥ずかしかったこととかですね、恥ずかしい経験、恥ずかしい体験談、まあ、あと人の行動を見てね、恥ずかしい行動してるわって思ったことなのでですね、いろいろと、聞いていきたいと思います。お、椿を作るときで、椿ちゃんもね、作らないといけないですね、本当に椿ちゃん作らないといけないです。優先順位がね、ごめんなさい、ご依頼の関係でごちゃごちゃになってまして、ね、待ってますね、申し訳ございません。はい、というわけでですね、そう、なんだったっけ、あれだ、恥ずかしいです、恥ずかしい、恥ずかしいこと、恥ずかしいこと、
うん、
ね、いろいろとね、そう、恥ずかしい思い出とかね、恥ずかしい話とかね、いっぱいあると思うんですよ。そう、アリスさんが昨日やらかしたこととかね、
いや、どう、
アリスさんが昨日やらかしたこととかね、
ごめんね、
タケ
ノコ取っちゃって、
えんやで、
ごめんね、 子供扱いした
。あーあんぎゃーあんぎゃーあんぎゃ
ーごめんね。
あんぎゃ
ータケノコ扱いしちゃって。
あんぎゃーやめてー。
タケノコ扱いってなんだ。
はい。まあそんな、ね、アリスさんの寝言もそうなんですけど、私もね、何でしたっけ、そう、小学校の頃さ、まあ、今ではあるのかどうかわかんないんですけどさ、あの臨海学校っていうかキャンプみたいなのがあったんですよ。ね、で、まあ、あの学校のお友達と一緒にお泊まりしてたらしいんですが、その時にね、どうやら私は、寝言でですね、あえいでたらしいです。小学生なのに。いや、まあ、あえいでるって表現はどうかと思うんですけど、ね、おそらく、ね、いや、でも、マジでね、お前の友達が、お前、なんか寝てるときあえいでたんやけど、どんな夢見てたんみたいな感じになって、そういう恥ずかしい思い出があったりしますけどね。はい、恥ずかしいことなんて、あ、昨日信号が青なのに5秒ぐらい振り寄せて、ハッとしたところに敷かれかけた、いや、それは危ないですね。さすがにね。でも青でフリーズしてたのに敷かれたってことはどこで待ってたんだろう。横断歩道の手前とかだったらね、普通は敷かれることはないと思いますけどね。はい、カップ焼きそばの火薬を湯に入れて3分して蓋を開けたらカーって浮いてきた的なあれとか、あの火薬開封してない火薬が、お湯に浮いて浮かんでくるやつとかですかね。はい、あ、内輪差で、あー、そいつは危険ですね。そう、まあ、車の事故はね、本当に怖いですからね。もう、まあ、まだね、運転したりとかしてないと思いますが、運転したりするようなことになりましたら、皆さん本当に気をつけてですね、行動を心がける方がいいのかなと思います、ね。信号機、お前の青は青じゃない、まあ、信号機ってどちらかと言ったらエメラルドグリーンな関係、エメラルドグリーンな色してますよね。そう、信号機の色ってさ、青ってエメラルドグリーンっぽくない、シアンっぽい、
まあ、確かにね。
ちょっと待って、あれ実際の信号機の色って本当は何色なんでしょうね。そう、青黄緑らしいですよ。
うん、
へー、交通業信号機に青き緑の3色が割り当てられてるらしいです。はい、そう、3色の組み合わせは世界共通らしいですね。うん、で、まあ、組織によっては赤、緑、黄色、白、青の5色と規定されて、交通用機関では、赤、黄、緑の3色が割り当てられてるらしいです。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。あ、でもイラストとかだったら緑だよね。そっかそっか。ね。近づくと2色混ざっているらしい。そう、青と緑が混ざってる感じではございますけど。緑なのね。緑なのね。で、まあ、これに関してもね、なんかどうやらですね、なぜ3色が使われてるようにっていうことは、見やすい色としてですね、決められたらしいですね。
うんうん、
信号機自体は2018年に、アメリカのニューヨーク豪安街に設置されたものが世界初らしいです。で、まあ、その時にすでに信号機の色は赤、黄、緑の3色が使われてたらしいですね。
はぁはぁはぁはぁ。
ね。まあ、赤と緑の中間にある黄色、まあ、黄色なんですが、まあ、赤と緑の中間にある色として採用された理由とか、あとその雨とか霧の視界でも悪い中でも見えるから黄色が使われたっていうこともあるらしいんですが、
うん、
ちなみに緑なのになぜ青信号と呼ぶのはっていうことではございますが、そう、これはなんでだろうね。そう、日本では緑の記号を青信号と呼んでいますですね。
うん、
信号機の色は赤、黄、青と表現されることが多く、青色の灯火は進むことができると免許証の、教本にも書かれてたりするんですが、
うん
うん、 一応なんかあの道路交通法施行令第3条で青色と記されてるらしいですね。まあ、日本の青自体がなんかいろいろと、広い意味で使われてるらしいです。青、まあ、野菜のね青っていうことでですね、野菜の青野菜って言ったりもすること、青葉とか緑の葉っぱを青葉とかって言ったりするじゃないですか。
うん、
そういう部分から緑信号を青信号と表現するようになったらしいです。でも実際さ、緑信号っていうよりも青信号って言った方がさ、文字数少ないしさ、うん、ね、うん、分かりやすいっていうのはあるかもしれませんけどね。
うんうんうん、
です。最近押しボタン信号とかはね減った。まあちょっとその辺はね、うん、地域とか場所によるんじゃないですか。はい、
なんだろうね、
はいはいはい、
青と緑って一緒なのかね。
まあ、日本だとよく青と緑は一緒に表現されますよね。うん、え、だって青野菜もそうですし、そうね、青々とした表現っていうのは緑のことだったりしません？
そうなんですよね。
そう、木々が青々と生い茂っている、青々と、とかね、緑緑で生い茂ってると
は言わない。青は緑だったのでは。
実は青は緑だった。なんだと？そんなこんなでですね、そう、青信号らしいです。信号ね、赤は止まれね。そう、じゃあエイチャルさんは青い？あ、俺は青だったのか、青いのか、
青か、
青かもしれない、
青なのか。
でも俺は青は、あの、青だと消えない。
消えない、
どうなんだろう。フィルター、黒巻きで、青にして、
何？
ホラーだ！ほら、いろいろとホラーだ！これはあかん、これはあかんって、これはあかんって、
何がホラーなの？
これはあかんって。あ、黒巻きを青で抜いたらいろんなものが抜けてしまった。緑はね、あの、体が抜けるのはまあ分かるんですよ。緑にすると体が抜けちゃうのはまあまあ分かるんです。
メントまで抜けちゃう。
はい、
なんでメントまで抜けちゃうの？
分かんない。ちょっと待って、カスタムカラーで色を青で選択してみようか。あ、メンタマがちょっと青寄りなのか、ひょっとして。
そういうことなの？っていうか、なんで白目まで消えていく？
いや、だから白目が青寄りなんではないでしょうかね。怖え、怖えな、これ。ほら、
顔が、
カスタムで色を 0000FF を拾ったらこんな感じになりました。
顔が青ざめてく。
怖え、怖え、
怖すぎる。
はい、
あの、緑
を消すと、あの、体が透けます。
え、アリスはどうなるの？
アリスさんは今、あの、緑を透かしてますから、
うん、
ちょっと待ってね、ちょっと俺消すわ、俺消すね。はい、
うん、
はい、アリスさん、青消す？怖い、うん、待って、
ドキドキ、髪の毛まで消えそうな気がする。
緑を、これを青にし、シルエットになってしまいました。全てが消えてシルエットになってしまいました。ちょっとね、これカスタムで、
でもなんかこれはこれでさ、
青
ほら、ねえねえ、
はい、
ちょっとさ、
はい、
アドさんみたいに、
はいはいはい、
アリス顔が見えないよみたいな。
いや、でもこのカスタムでキーの選択を青にしたら怖えー。
いや、これはこれでありじゃない？
これもこれで怖い。いろいろと透けてますけどね。
どうもこんばんは、ハロウィンちゃんです。
ハロウィンちゃん、
あ、でもこう、今日はアリスのハロウィンちゃんです。
こうしたら黒髪アリスさん、黒髪アリスさん、
黒髪アリス、
はい、
アリスは黒髪でも似合ってます
ね。
いや、なんか別のキャラみたい。
完全に別のキャラみたいになってますけど、
なんとなく南家の三女みたい
ね。青を消すと完全にシルエットになって、青にするとシルエットになっちゃいましたね。で、緑だと、復活します。はい、アリスさん緑復活。
なんかさ、
はい、はい。
ちょっとだけセーラームーンにもシルエットが
見える。おー、なるほど。これでもね、
猫耳のところが丸ければ。
ね、いろいろとね、アリスさんその色補正とかもできるんですよ、実を言うと。例えばですね、アヤドを下げるとこう 濃いアリスになったりとか、
サイドって言
うの？サイドか、サイドを下げると濃いアリスになったりとか、じゃあ輝度かな、輝度下げると、濃いアリスになったり、サイド下げると白黒アリスさん白黒アリスさんになったりですね、はい。
あー、なんかもう白黒でいい感じがする。
白黒ほんで、あと、色相シフトとかでですね、ピンクアリス塗ったりとか、はい、
うん、
ピンク
も似合うな。
ピンクも似合うね。
アリスは何でも似合うんじゃないか。
これちょっと待って、この僕何でしたっけ、
初音ミクになっていくぞ。
緑アリスちょっと好きかもしれない。
初音ミクになってくよ。
はい、黄色、うん、ピンクちょっと可愛いね。ピンク可愛い。
初音ミクになったのよ。
ね、エイチャルさん紫になろう。俺紫？ちょっと待って。それにちょっと今日はね、いろいろと
ちょっとハロウィンっぽいね。
ハロウィンっぽくいきたいんで、ちょっと待って、これほんだら私はちょっとアリスさんほんじゃとりあえず何色しとく？ピンク、
じゃあピンクで、
ピンク、はい、じゃあピンク、こんなもんかな、ピンクアリスさん、はい、ピンクアリスさんにして、で俺は紫か、よし、色補正、ほ、顔の色まで変わってまう。
そうだよ、アリスもちょっと肌色があれだもん。ちょっとエイチャルさん、
はい、ゾンビみたいになって
る。エイチャルさんは
俺ゾンビみたいになってるんですけど。
ゾンビ
だ、これはゾンビエイチャルでございます、はい。いろいろと、大変なことになっておりますが、白黒アリスさん、何千年も生きてるアリスさんは、昭和初期とかは白黒アリスだったのかな、ね、ゾンビアルさんです。ゾンビになってますね。青いかぼちゃの色が悪いんですね。確かにこれかぼちゃの色が悪いんでね、なんかかぼちゃの色をもっと美味しそうな色に、どうしようもない。はい、そろそろ、遊ぶのはやめましょうか。アリスさんも元の色に戻しちゃいますよ。
ピンクのままでいいよ。
ピンクのままでいい、はい、はい、
今日はハロウィンだ。
今日はハロウィンだからピンクのままで、はい、ゾンビというよりただ青ざめてるエイチャルさん元気って声が確かにね。あ、そういえばそのハロウィンの衣装で言えば、私のこの今このかぼちゃのやつもあれば、ゾンビエイチャルも実はあったりするんですね。
そうです、
はい。海牛ちゃんさんがね、早くも眠気が限界になってきましたので寝ますということで、ああほんだら早速海牛ちゃんさんのねモデルがどんな感じになってたのかちょっとだけ皆さんに紹介しようか。
見たいよ、
まだね下書きしか、まだ下書きの段階です。はい、まだ下書きの段階なのでね、間違えて下書きの段階なので、こんな感じです。まだX なんかにもね、公開してるんですが、よいしょ、これをポチッとな、ほい、こんな感じ。右側がね、海石ちゃんさんに参考資料でいただいたイラストでございます。はい、それをまだ下書きの段階ではございますが、まあ、こんな感じで目とかね、髪のテクスチャーとかはまだ何もいじってない状態でございます。
おー、
そう、こんな感じに、月曜日ですね、ちょくちょくやっておりました。はい、
かわいい。
そう、イラストがね非常に可愛かったのでね、これをね、うん、その何でしたっけ、うまく再現する、再、まあ、これ今ね完全にね、その、どちらかというとイラストに近づける方向で、モデリングしてるんですが、うん、ちょっとねいろいろと裏でもウミシちゃんさんと相談して、まあ、ちょっと味付けとかカスタムとか、うん、私の手癖はバンバン入れていいっていう話だったので、それはちょっとね、カスタムしていこうかなって思ったりしております。そう、ちょっとね、なんだろう、ボリュームというか、なんかそのあれがあれなところをあれにするっていうお話をし してたりしておりますね。
あれじゃあれじゃあれか。
そう、髪型に四苦八苦してもらっております。まあ、でもね、作って今は作るのは、ね、結構楽しくさせていただきましたのでね、また今後ともよろしく、何卒よろしくお願いいたします。ゾン椿ある、ゾンビの椿ちゃんあるんですね。はあはあはあはあはあ、ゾンビ椿ちゃん、はあ、いいね。ちなみに何でしたっけ、アリスさんもそのなんか個人的にはピンクよりも俺緑よりの方が好きかな。
ちょ、いいよ、緑
にしてくれ、緑にしてもいい、こっちの方がね、いい顔がね、顔色がね綺麗なんですよ。顔色がね、そう、顔色がこっちの方が、
まあ、顔色はそうかもしれない。
そう、こっちの方がね綺麗なんでね、ちょっと緑よりこんなもんかな、うん、肌の色がこっちの方がツヤがあるんで、黒はあれか、何でしたっけ、白黒にして輝度を下げていく、おお、どんどん暗くなっていく。
ほら、
こういうことか、
難しいですね、
難しいな、うん、このあれだけ、
さっきはほら背景抜いてたから綺麗にできたんだ
よ。そうですね、それはありましたけどね。そうだから色だけを変えようと思ったらやっぱね、難しかったりしますね。はい、というわけで、こんな感じで、やっていきましょう。レイブンズナイト、本日もよろしくお願いいたします。お題への投稿は掲示板での書き込みとかですね、あと YouTube ニコニコ生放送でのコメントとかもですね、募集しております。さあ、ニコニコでもね、変態というコメントいただきました、ありがとうございます。自称変態バーチャルライバーを名乗っております。さあ、そんなこんなでですね、今日のお題への書き込み、
ニコニコのコメント出てる？
ニコニコのコメントがね、今そのコメントビューアーがまだ、
そうなのね、
対応されてなくてですね、
なるほどなるほど、
自分で見に行かないといけないって感じでございますが、
あ、
さあ、ということでですね、始めていきましょう。レイブンズナイト、お題への投稿お待ちしております。よろしくお願いします。恥ずかしかったこと掲示板に書いていただければ、当配信で使える文図がプレゼントされますからね。そう、掲示板の URL 載せとこうかな。まあ、ちょっと待ってね、掲示板の URL なんかも載せときたいと思います。よいしょ、古の掲示板ほい。さあ、ということでですね、よろしくお願いしましょう。RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュース話題とか、あと最近起こってるね、時事ネタなんかを、紹介していくような、そんな感じのコーナーとなっております。しょうもないニュースからしょうもない話題までいろいろとね取り揃えておりますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、いくつか、ニュースがございます。これをねちょっとザザンと紹介していきましょう。まず1個目、これですね、配信者さんお待ちかねかもしれないあのニュースでございます。よいしょ。さあ、ということでですね、まず1個目はじゃじゃんと、はい、カラオケジョイサウンド4ストリーマー、スチームでサービスが開始されました。さあ、これは一体何ぞやって言いますと、そう、何でしたっけ、歌ってみたとかのさ配信とかあるじゃないですか。はい、でそれをする場合にね、その音源とかその辺が四苦八苦することがあるじゃないですか。そう、なんとこのカラオケジョイサウンド4ストリーマー、配信で使える音源をね、提供してくれるサービスでございます。なんとですので、今まで以上に歌ってみたが非常にやりやすいというね。はい、配信でカラオケを、歌ってみた配信をね 非常にしやすくなるサービスなのかなって思うんですが、
うんうん、
こちらですね、Steam でアプリ自体は無料でダウンロードすることができるんですが、このねサービスを使う場合にですね、プランが2つございまして、一般配信者向けのスタンダードプランと、まあ、あのスパチャとかの収益、スパチャとか投げ銭機能とかで、あの収益をもらえる、なんだ、プロプランがございまして、はい、スタンダードプランはですね、まあ、収益化してないとか、あとあの配信自体を収益化オフで、やったりする場合に、使用することができるスタンダードプランが月額3500円でございます、
うんうん、
で、プロプランですね、その例えば歌ってみたとかでさ、歌ってる最中にそのスパチャとかもらえても OK ようなプロプラン、
うん、
さあお高いんでしょ、月額、1万円でございます。
お
ーおーおーおおおっていうね、
1万か、
月額1万円でございます。まあただね、この辺ね、ちょっとまだね、いろいろ仕様がはっきりしてないところがございまして、はい、こちらの音源を使用したもの、ね、この、ストリーマーでこれで使用したカラオケ音源に関しましては、何でしたっけ、ジョイサウンド側からかは何か言われることは特にないそうです、
うんうん、
はい、ただし、YouTube 側から何か言われたりすることはあるかもしれないっていう話だそうです。
うん、
そうね、なのでね、今のところちょっとね情報が錯綜してるんですが、そう、月額1万円課金して、その収益化オンにして、配信は歌ってみたの配信とかはしたんはいいものの、
うん、
YouTube 側がその著作権ワンうんたらかんたらでこの動画は収益化できませんみたいになっちゃったりとかっていうのがあるらしくて、
うん、
はい、そう、プロの歌手なんか使ったらスパチャでボロ儲けになるのではっていうことではございますが、まあまあまあ、もともとね、何でしたっけ、そう、もう一つ、あれがございまして、問題がございまして、その企業様とか、いわゆるその何でしたっけ、法人はこのアプリを使った、配信に関しましては別途お問い合わせをくださいってなってて、そのままだと使えないみたいです、法人さんの場合は。ですです、まあ、ですんでね、元主人さんがおっしゃるように、その個人のね、プロの歌手とかが、まあ、このストリームサービスで、ね、歌を提供して、まあ、スパチャでも儲けになるのではっていうことではございますが、まあ、プロの歌手とかでしたら、自分の音源を使って自分やった方が著作権侵害とかその辺の問題全部クリアできそうな気がするんでね、そっちでやった方がいいんではないかなって思ったりもしておりますね。
なるほど。
そう、なのでね、まあ、これに関しましては、まあ、逆に言ったら月額、別にこれ配信やらなくてもいいんですよ。別の配信やらなくても月額3500円でジョイサウンドの、カラオケが歌い放題みたいな感じ、家カラができるっていうね、
うん、
まあ、ただ、なんかね、今後配信はできないけどカラオケはできますよサービスみたいなのが、もっとそのこれ月額3500円ですけど、もっとお安いサービスでやるらしいです。ですです、はい、ブンズが出ない、なんでだろう、ブンズが値段、はい、なんかカレンシーって言ってもブンズが出ないっぽいです。なんでだろう、
カレンシー、
これね、私今現在課金してないんですけど、これ課金して歌ってみた配信とかちょっとやってみたいなって思ったりもしております。もう実家暮らしなんでね、なかなかね歌ってみた配信とかができないっていうのがあるんですけどね、その昼間の、昼間お仕事が休みが取れて誰も人がいない時間帯でですね、歌ってみるのもいいかもしれません、うん、ですね。これだからね、その、まあ、月額3500円、結構ね、いいお値段しますけど、まあカラオケなんか行ったら元取れるんかな。はい、 な感じでございます。なぜか椿ちゃんはあれが出ないっぽいですけど、なぜでしょう。
窓の後ろになんか入ってるとか。
一応ね、345,871分図あるらしい。
すごい
ね。さあ、そんなこんなでですね、このカラオケジョイサウンド4ストリーマー、スチームでサービスが開始されました。いや、これはねちょっとね、歌ってみたとかでですね、いろいろとできるのではないかなと思ってですね、今後何でしたっけ、やってみたいなと思ったりもしておりますが、まあ月末なのでね、そう、その課金がさ30日区切りらしいんですが、月またぎで最初からなるんだったら、来月から課金するなら来月から課金した方がいいよねって思って、今はちょっと様子を見てたりしてるんですけどね。
うんうん、
はい。じゃあもう一つ、ニュースいってみたいと思います。はい、あれがね、ニューステロップ、ニューステロップを一旦消して、はい、もう一つのニュースではございますが、ね、こちらはですね、来年発売のあるゲームのニュースでございます。はい、
なんだ。
そう、来年発売のあるゲームということでですね、モンスターハンターワイルズですね、モンスターハンターの最新作モンハンワイルズがですね、ベータテストが始まりました。
お、
はい、まずそのプレステ版からが29日からスタートでして、で PC 版、Steam 版は明日からスタートらしいんですが、まあこれはね、何でしたっけ、まあ普通一般的なゲームニュースなんですが、そのモンハンワイルズの中にですね、そう、面白いモードが搭載されまして、はい、こちらでございます。じゃん、モンハンワイルズ雲恐怖症対策モードを搭載。
はい、
雲恐怖症対策モードが搭載されました。
それは何ですか。
はい、何でしたっけ、モンスターハンターライズにですね、八ヶ滝っていう雲型のモンスターがいたりもしたんですよ。
うん、
で、まあ、モンハンワイルズにも、そのちっちゃい雲が、ちっちゃめとか、まあ、ちっちゃくにって言っても人間サイズの大きさなんですけどね。
うん、
雲が出てきたりするんですが、そう、雲がもう生理的に無理って方が、世の中にはいらっしゃるんですよ。
うん。
そう、もう雲がもう生理的に絶対無理。ね。もう出てこようものなら、もうゲームどころじゃないぐらいのレベルのね。もう嫌悪感を、ね、示す方が、まあ、世の中にはいらっしゃいまして、
うん、
でそんな方に配慮してですね、雲恐怖症対策モードっていうモードが実装されました。これをオンにするとですね、
うん、
はい、雲の姿がスライムっぽい姿になります。
ほう、
はい、雲がスライムになります。
ね、雲がスライムに。
そうそうそうそうそうそう、そう。なので、
そのスライムに8本の足が生えたら。
いや、それは怖い。それは余計怖いですけど。ね。雲恐怖症対策モード。
そんなのあるんだ。
そう。これがね、実装されました。
雲恐怖症の人がさ、
はい。
足高軍曹見たら驚くだろうね。
いや、もう驚くどころじゃないですよ。だから、足高軍曹なんかはさ、駅中ではございますけど、いわゆるその不快害虫っていう表現もされてたりしますからね。そう、クモ、ムカデに関しては、まあ、やっぱり人間がね、恐怖を覚える。クモ、ムカデ、ハチとかね。そういったものに関しては、やっぱり人間が恐怖を覚えるっていうのはあるんでしょうけど、そう。なのでね、このクモ対策モード、クモ恐怖症対策モードが、モンハンワイルズでは搭載されました。まあね、アシタカ軍曹ぐらいの大きさの雲でも大概怖いですし、モンハンワイルズってグラフィックが綺麗になってますから、そう、でかい雲もやっぱリアルだったりするんですよ。いや、それまたね、苦手な方っていうことがございますけどね。
No.
ね、雲 雲とか基本見た目だけやん。毒あるならウサギも多分そうそうそうそ う, そうだからその見た目がねあのダメっていう方がやっぱりいらっしゃるんですよね。
はあ、
そうそうそう、
僕の妹なんて雲に愛情注いでるからな今
ね。スライムが気持ち悪い人はどうしたらいいのでしょうか。それはあの雲対策恐怖症モードをオフにすればいいだけじゃないですか。雲もスライムも苦手な方にはどうしようもないです。それはどうしようもないです。雲もスライムも苦手な方にはね、
雲もスライムも苦手な人はは
いはい
妄想してください。
いやまあまあまあまあまあ、でそれで妄想で妄想で あれなんですけど、そのね、うん、あの雲さんの攻撃でさ、ハンターにこう覆いかぶさってくる的な攻撃があるんですが、
うん、
それをスライムにしたらさ、
うん、
スライムが女ハンターに覆いかぶさってみたいな感じのちょっと
そうすると服が溶けるみたいな、
いや 別の意味でねやばい表現になりつつあってですね。
あのさ、
はいはいはい、
じゃあ A ちゃんさん用に、
はい、
雲は幼女の姿になって現れて、
はい、
虫かかってくるんですよ。
あ、もうそれは最高ですね。
最高か。
それは最高ですね。
残念だな。
いやいやいやいやいや。そう、まあ、モンスター娘的なものいっぱいあると思うんですけど、下半身クモのモンスターは、下半身クモの女の子は、うん、私大丈夫派です。
うん。
おあれ？
え？
反応が。
え？え？
え？いやいやいやいや。
下半身がクモの女の子？
うん、よくあのアラクネでしたっけ？
うん、
アラクネ大丈夫です。ラミア、あの下半身がヘビのラミア大丈夫です。
なるほど、馬だけダメな
の。馬は苦手です。なんでだろうこの話何度もしましたけどね、はい、
じゃあさ、
はいはいはい、
下半身がウェルシュコーギーはどうかな。
何それ、何コーギー？
じゃあコーギーで検索してください。
あ、コーギー、コーギー、うん、コーギー
犬だけど、
はい、
足が短いの。
あ、いやでもこれだとあの普通に馬っぽくなるんじゃないかな。わからん、
足短いんだよ
ね。うん、短い短いですね、短いです。だから多分足の長さはあんまり関係ないのかな。そう、
四つ足がダメなのか。じゃあ例えば机のところに、
はい、
ドーンと女の人の上半身が乗ってるのはダメってこと。
いやね、そう、あの椿ちゃんも言うようにモンスター娘の日常にもいたよねっていうことなんですね。そう、モンスター娘の日常にもね、あの下半身が馬の方がいたんですが
、
うん、あれもあんまりね、なんだ、
わかんない。動物の馬はそんなに好きじゃない。
いや別に馬は普通です。馬は別に普通ですね。うん、まあまあまあ、いや別にそんなにね、あのめちゃめちゃ嫌悪感、あのめちゃくちゃ苦手とかそういったわけではないですけど。
じゃあさ、
はい、
虎とかヒョウとかはどう？
見たことないね。
ないね、そう言われたら。
そう、やはり父がでかいからか。いやいや、そこはあんま関係ないとは思います。そこはあんま関係ないとは思いますけどね。はい、
そこなのか。
いや、私は、何でしたっけ、でかいのも、何だったっけ、極端にバルンバルンしよるとかじゃなければ。
その、バルンバルンっていう表現がなんかやだ。
いつから出たんでしょうね、バルンバルンしよるっていう。
今回は誰ですか？
え、多分ね、カンコレのアタコさんとかあたりじゃないですか、多分。バルンバルンしおるっていう表現は、あ、違うわ、これ元々のネタはあれですね、そのアイマスだわ。
え、アイドルマスターでそんな言葉が。
そう、アイマスの何でしたっけ、四条高根さんってキャラがいらっしゃるらしいんですが、
うん、
そう、あの四条高根さんがそのね、胸のマニューバーがすごかったらしくて、そう、もともとね、何でしたっけ、萩原由紀穂さんってか方が、子が、ブルンブルンしよるって言われてたらしいんですよ。
うん。
で、それを凌駕したから、バルンバルンしよるになったらしいんですよね。
凌駕。
はい。ね、ブルンブルンしよるが、 だったんですが、うん、それがあのちょっと凌駕して、
なんかどうしようもない話だったな、
うん、ですです、
ちょんぼり
ちょんぼり、うん、そう、うん、だから あれですね、まあ、まあ、賛美らしいですよ。
うん、
NN さんこんばんは、毎度です、毎度でございます、いらっしゃいませ、
こんばんはでございます、
元囚人さんが下半身がとらって単なる阪神ファンがズボンを履いただけでは今日そういう意味だったらその氷なんかは氷なんかはね、あの大阪のおばちゃんになったりね。ゆうくゆうさんこんばんは、大きいのはいいことだ、大きいのもいいことです。
も、も、
大きいこともいいことです。ちっちゃいこと
も、も、
も。そんなわけでいらっしゃいませ。こんばんは。まあモンハンね、雲恐怖症対策モードが、追加されて、まあモンスターハンター、ついにですね。クローズドベータテストが始まりましたので、これでちょっとね、私もね、スペック確認するためにやってみたいなと思います。私のね、
うん、
環境だと、推奨スペックがギリギリらしいんですけど、なんかね、低負荷モードみたいなのもあったりするみたいなので、
うん、
まあ、配信でやるならどっちでやるかみたいなのを、まあ、まだね、どうやらベータ版、ベータ版なので正式版というわけではないんですけど、今後ね最適化とかされていくとは思うんですけどね、うん、ちょっと試しにプレイしようかなって思ったりしております。
はい、
ということでですね、もう一つ次のニュースを、紹介していきたいと思います。ごめんなさい、さっき笑いすぎて喉に喉に、なんかいろいろと絡んでしま
う。すぎたいね。
はい。そしてですね、もう一つ、これもね、知る人ぞ知るゲームなんですけど、
はい。
はい。これ、これも知る人ぞ知るゲームでございます。まあ、昔からね、ネットゲームを、ネットに精通してる方なら、よく知ってるのではないかなと思いますが、
うんうん、
こちらは11月1日からですね、ローグライク RPG のエロナっていうゲームがあるんですが、こちらの後継作エリンっていうゲームが、Steam で、アーリーアクセス開始でございます。
なんかね、
はい、
アプリであるよ、
エロナモバイルってやつが確かあるんじゃないですか。
うん、
それはね、もともとのその原作のエロナの、作者さんに許諾して別の会社が制作したアプリです。
あ、なるほど。そ
う、だからストーリーとかはね、このどうやら、原作のエロナを結構踏襲してたりはするんですが、
うんうん、
その原作のむちゃくちゃ具合な部分は、だいぶマイルドに、うん、アレンジされてます。スマホ版に関してはね、イブキューレールさんが本当に食べてしまったのかね、そのネットミームにもなったりとかさ、
分かんないけど、
本当に食べてしまったのかっていうのはですね、チュートリアルの人がですね、いわゆるローグライクって言われてるので、まあ風雷支援とかね、そういったもので思っていただければ分かりやすいと思うんですけど、
うんうん、
そのチュートリアルの人が何でしたっけ、肉の食べ方とか教えてくれるんですよ。
うん、
で、その肉の食べ方に従ってもぐもぐしたら、その人が本当に食べてしまったのかって言われてですね。そう、その肉はなんと人の肉だったって
。え、そうなの？
そう。
それほぼシチューなの？
え、何？
ほぼシチューなの？
ほぼシチュー、うん、そう。そう、なのでね、本当に食べてしまったのかっていう、それがね、結構ね、有名なそのロミアスさんっていうね、登場人物がいるんですが、そう、チュートリアルでね、いろんな操作説明とかまでしてくれて親切なんですが、はい、もうチュートリアルがね、めちゃめちゃとって厳しかったりするんですよ。
え、
そう、なのでね、さっき言ったようにそのね、肉が実はね、人肉だって本当に食べてしまったのかって言ったりとか、 あとはね装備品渡してくれるんですけど、
うん、
そう何でしたっけ、実は呪われてるもの、うん、渡されて、で呪われてるものを渡されて、それをね解除するための説得方法も教えてくれるんですが、
うん、
解除が確率で失敗するので、失敗した時もフォロー何もしてくれなかったりとか、あとそのね、壁を掘ってこの金塊を掘り出させるとね、こんな壁を掘ると金塊ゲットできますよっていう、その金塊とかを教えてくれるんですけど、
うん、
出てきたものがね偽物の金塊だったりとかさ、
ひど、
はい、そういうね、で何でしたっけ、宝箱の開け方を教えてくれて、ロックピックも渡してくれるんですけど、
うん、
そのもちろん開始時のステータスだと開けることもできず、
うん、
はい、でその宝箱なんかもね、持って歩こうと思ったらあまりにも重さな上ですね、潰されて死んだりとかですね、うん、
何ですかそれ。
で一番最後に戦闘訓練と称してですね、うん、スライム的なね、キャラクターをね、出させてくれるんですけど、
うん、
そのキャラがね、非物理的、魔法キャラとか、最初にステータスをいろいろ設定するんですけど、いろいろとステータスによっては普通にね、うん、ぶっ殺されるモンスターが3匹出てくるっていう。はい、チュートリアルなのにね、こんな意地悪なオンパレードなので、
チュートリアルじゃないそれは。
そうで、それでね、もうこんだけこのいじられてるんですが、
うん、
その持ってる武器が非常に強力なので、
うん、
はい、そのチュートリアルで、これね、チュートリアルが終わったらこのチュートリアルにいるロミアスさんって人がいなくなるんですが、
うん、
あえてチュートリアルを終わらさずにですね、
うん、
自分も死ぬけど周りも爆破できる核爆弾をどっかしらから手に入れてきて、ロミアスを爆殺してレジェンダリーアイテムを奪うという、定番の流れも、モバイルでも可能です、それは。
わ、
はい、そういうむちゃくちゃなゲームでございます。むちゃくちゃなゲームでございます。まあ、そういういろいろと物議を醸し出したエロナというゲームの、続編がですね、エリンというゲームが、まあ、これはね、モバイル版にあった他社が開発したのではなくて、本家が開発したやつですね。それが、アーリーアクセス開始だそうです。まあ、システム的にはね、ベータ版とかを見た限り、今まではね、何でしたっけ、縦横だったのが斜めになったクォータービューみたいな感じになってるんですが、まあ、ドット絵を主体としたですね、まあ、古き良き RPG みたいな感じになってる感じですね。
あ、アリン？
エリンですね。
エリン、
うん、ELIN です。 EL なんですね。 ELIN、はい、これね、これが、どうやら、11月1日、アーリーアクセス開始だそうですね。これもね、本当そのエロナを知ってる人からしたらね、待ち望んでたのかもしれませんけどね。まあでも私はこれよりもね、
エロナ、はい、エロナ2っていうのがある。
エロナ2はどうなんだろう、うん、俺それは知らない、
うん、エロナとエロナモバイルとエロナ2っていうのは、
はいはいはい、
エロナ2は香港の、なんだ。
あ、これエロナはですね、一応、言うたら他のところが開発してるんですけど、まあ、制作者自体は後継作ではないと否定をされてるらしいですね。はあ、はあはあはあ。エロナの後継作として、発表されたんですが、これは原作者の意思には、ちょっとあれだったらしいです。はい。
うんうん、
エロナの、後継作ではありませんっていうことですね。
大変だな。
そう、だから、エロナモバイルに関しましては一応制作者に許可を取って、他の、うん、何でしたっけ、海外の企業が、モバイル版として、開発したっていうのはあるんですがっていうことですね。2に関しては、うん、どうやらちょっといろいろと揉めてるっぽいですね。ラストです。 で、エルマの独占のエリンっていうのが、まあ、これは作者本人のやつですね、やっていくという感じではございますが、でもね、椿ちゃんがどうやらカレンシー出たみたいです。
あ、よかったです。
でもね、この個人的にはね、このエロナもそうなんですが、その、うん、昔ハマったそのドット系のゲームだったら、あのイニシエダンジョンっていうのがあったんで、それがね、うんうん、そいつの続編がねちょっと出てほしいなっていう、うん、いうのもありますね。そう、イニシエダンジョンはあの今あのもともとフラッシュで制作されてたゲームなのでプレイできないんでね、うん、エロナは、うんうんうん、あの一応何でしたっけ、普通にダウンロードしてプレイする、もともとフリーゲームだったのでね、ダウンロードしてプレイできるゲームだったので、うん、データがあるんでそれはプレイすることが可能ですけど、イニシエダンジョンはあのサーバーも返し、あのサーバーも返した、オンライン型の、フラッシュのゲームだったので、ね、今ではもうプレイできなかったりするんですけどね、
うん
そう、なのまあそんな感じでですね、新しいゲームが、まあ目白押しでございます。目白押しってほどではないです、まあ、何しかモンハンワイルズですね。そう、モンハンワイルズ、あとね、あのアリスさんが、
うん、
アリスさんが謎のね、あのダンジョンでタケノコトリューというメッセージを残して来なかったダーク&ダーカーも、あの最近ね、あの立て続けにアップデートが行われておりまして、
うん、
なんか大幅なアップデートで、なんかほんまに、今、界隈が混乱してる感じではございますが、今ね、あのハイローラーっていうその難易度の高いダンジョンに無料で入れるようになってるんでね、
うん、
ちょっと一緒に潜ってみるのもどうかなって思った次第ではございますが、
無料、
うん、
有料、無料が有料あるの？
あ、有料っていうか、もともとハイローラーっていうのはあの装備コストが225以上ないと、要するに高級装備を持ち込まないと、うん、入ることができなかったんですが、
うんうん、
今はあの別にあの初期装備でも入ることができるようになってます。
うん、
はい、なのであの初期装備持って、あの死ぬ気で潜ってで、あの強いモブを体験するっていうことができるっていうね、
いいね、
いいですよ、
うん、
ま、初期装備でもね、うまく立ち回れば、ま、プレイヤーさんとかに遭遇しなければ普通に生きて帰ってくることはできます、できます、うん、頑張れば頑張れば、はい、ま、そんなね、のがあったりしますんでね、ちょっとねその期間限定なのか、ハロウィンの期間中だけなのか、まあ、いつまでやってるのかは分かんないんですけどね、うん、まあ、ちょっとそれもちょっと試してみたいなって思ったりはしております。
なるほどです、
はい、ということでですね、まあ、そんな感じであの RNN ヘッドラインでございました。さあ、ジングル流しておきましょう。にょっこりせ、レイブンズナイト。あれ、アリスさん、レイブンズナイト言った？
レイブンズナイト。
ありがとうございます。アイクさん、レイブン、あ、今日はあの、みんなに、時間を見て、焦って煽ってなかった。ということでですね、お題のコーナーに行ってみましょう。本日のお題のコーナーです。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左側、かぼちゃ頭、HRR と書いて HR です。
画面向かって右側、今日はハロウィン衣装のアリスラビューです。
しかもカラー変更して、ちょっと
青い、カラー変更で緑です。
緑、若干
緑、この緑の目はちょっと綺麗だなって思って、
ね、ちょっといいですよねこれ。で、肌の色もこっち側だとね、うん、いつもよりピンク、
うん、僕のほら、はい、iPhone だと、まあそれぞれの機種によって違うからさ、
ああ、はあはあ、
僕の iPhone だとちょっとピンクしいのよ。
あ、なるほど。私のモニターだと普通にちょっとピンクな肌色、う
ん、標準のその色のね、
はい、
なんかちゃんとセットするサイトとかあるんだけど、
はあはあはあ、
うん、ど んな感じなんだろうな。
私は一応このモニターは sRGB になってるはずなんですけどね。
S って何？
あの sRGB？
S？
なんて言ったらいいんだろう、
スペシャルか
い？スペシャル、スペシャルじゃないです。何でしたっけ、sRGB っていうのは、あの国際標準規格のカラーベースらしいです。はいですね、に設定はしてあるはずですし、あとメインモニターとサブモニターでも一応アリスさんの髪の毛の色は一緒な風に見えるっぽいんで大丈夫か。カブモニターの方がちょっと色濃いかな、なんかそんな感じ。まあサブモニターもクソ古いやつなんでね、そうスーパーサイヤ人ブルーになったのかなっていうことではございますがいやでもこれね、そのイラストレーターさんとかマジで気をつけなきゃいけないのがさ、あのモニターによってさ、色味が全然違うことになってて、なんだったっけ、そう色味が全然違うことになってて、その自分の思った発色と違うものを納品してしまったっていうのが、ものがありまして、はい、その中でね、結構その昔話題になってたのが、あのカンコレのさ、仙台型を描いてる方、仙台とか中ちゃんとか、何でしたっけ、陣痛さんとかね、それがさ、貝になる前と、じゃあ貝2かなになる前と、元のキャラと色が違う、肌色が違うんですよ。そうそうそうそう、これあのなんかモニター変える前後とかっていう噂があってですね、そう、何でしたっけ、そう、
いやそれは辛いな
ね、仙台カンコレで検索、カンコレで検索していただいたら分かるんですけど、それとあの貝2とですね、
貝2、
そう仙台と仙台貝2、ですね、これが結構、ね、仙台ってのは川内って書くかな、 川の内側、
川内か、
川の内側と書いて仙台って言うんですけどね、
川内じゃない、
そう仙台カンコレで検索していただいたら、あと仙台海に、
仙台改造に、
改造の海にですね、
海に、ああ、
名字になっちゃいました、はい、
絵文字にな
っちゃいました、あ、なるほど、
回 W じゃない、2だよ、
そう、回2、まあね、だから初期画像と回2の方で、まあ、絵柄はねちょっと時間が経ってるのでもう絵柄が変わってる部分もあるんですけど、その色味もね、ガラッと変わってるっていうかね、肌色が特にっていうことではございますが、っていう話がね、昔あったんですけど、これちょっとこの辺はね、真相は確かなんか本人が喋ってたような、なんかそういうのがあったらしいんですが、そうなのでね、まあこれ以外にもいろいろとね、意思疎通がうまくなかなかね、なかなかって感じでございます。ボブニキ、ボブニキです。ボブニキさん。ボブニキさんのね。さあ、ということでですね、モフモフの日さんもこんばんは、毎度でございます。そう、なので、モニターの色っていうのはね、なんか非常に大事。
どうしようもないんですよ。
ね、まあでも、なんだろう、一番いいのはさ、なんか iPad とか、Mac、そう、そのあたりがなんか、なぜクリエイターさん、特に映像とか写真とか画像を扱うクリエイターさんに Mac が人気あるかっていうと、なんかデフォルトで iPad やモニター、 Apple のね、製品はデフォルトでなんかその色味とかをなんかきっちり調整してるらしいんですよ。なのでそのイラストレーターさんとか放送業界ではそういうのがなんか印刷したら色が違うとかってのトラブルが起きにくいから Mac が人気があるっていう話は聞いたことがありますね。 まあ、あの PC でもね、あの高級モニター映像とかね、あのな元七尾さんっていう言ってたりするんですけど、映像とかの高級モニターとかは、あの何でしたっけ、色を調整するキャリブレーションツールと合わせてね、販売されてたりします。とってもお高いですけど、
うん、難しい言葉が出てきた。
とってもお高いですけどあのなんでそのキャリブレーションツールってちらっと言いましたけど、なんかね、モニターにこうペタって貼り付けて、その貼り付けたについてるそのセンサーが色をこう測定してくれるらしいんですよ。そうね、なので、あの人間の色、人間が判断するのではなくて、その機械がその色味を判断してくれるっていうね、うん、のがあったりするみたいです。
あとさ、
はいはいはい、
ノート PC とかだとさ、
はい、
液晶のこの画面がね、
はい、
ちょっと傾けるだけで色味が濃くなったり薄くなったりしちゃうわけなんです
よ。ああ、視野角というやつですね。
うん、
それはね、
入っちゃうからね。
それはね、使われてる液晶パネルの、
うん、
なんだろう、液晶パネルの品質というか種類というかによって変わってたりしますね、
うん、種類か。
そうそうそう、あのね、あの最近のはね、横はね結構大丈夫だったりするんですよ。横から見た時は色があんまり変わらなかったりするんですが、
うん、
上から見た時とか下から見た時なんかに色がガラッと変わったりすることが多いです。いい液晶はそれでも、うん、上から見た時とか下から見た時でも、あの変わりにくかったりっていうのはあるみたいです、
うん、
まあ、この辺はね、その液晶モニター、ね、まあ、お安いノートパソコンとかだと、まあ、液晶モニターのもう結構お安いものが使われてたりとか、なんたらかんたらみたいな感じですかね。
なんたらかんたら、
うんたらかんたらでございます。シロガンさん、こんばんは。よい夜ですね。トレンドはダンジョンでタケノコらしいですよ。
この野郎。
はい、元シロガンさんがね、確かに納品行ったら Mac で作ったものを Windows で見た社長が作り直せってのがあったことを思い出しました。そう、な、 Windows に限らずモニターですよね、うん、色が違うってことは本当によくありますから。あと印刷するときの、ね、色味とかも違いますから、なんかね、印刷するときを考慮してシアン系の色は控えるみたいなことを、イラストレーターさんの方が言ってました。印刷を前提として作品に関してはシアン系の色はあまり対応しない方がいいとかね。はい、白川さんが、今日は明日は早いので申し訳ないですが、この一言で失礼します、良きタケノコ。
この野郎。
いや、アリスさん、もうこれタケノコはずっといじられることを覚悟した方がいいかもしれませんね。私の、あの塊張りに私の塊張りに
塊
を、ね、あと、あのあれですね、なんだったっけ、子供扱いしてごめんねみたいに一生いじられる覚悟をした方がいいかもしれないです。
ごめんね、子供扱いしちゃって。
ああギャ
ーくそー、は
い、ということでですね、いやー、仲良くいじられましょう、アリスさん、
この野郎。
はい、まあ、そんなわけでですね、本日のお題はそういった恥ずかしいことでございます。恥ずかしいって言ってみたいと思います。皆様、ね、人間一度や二度は恥ずかしい経験、恥ずかしい体験、またはですね、恥ずかしいものを見たこと、聞いたことあったりしませんか？ぜひぜひ、掲示板に書いてください。掲示板に書くか、マシュマロに投稿いただくか、あとね、そこまでする労力というか、そこまでする、ね、熱意はないという場合はですね、ごめん、熱意がないって怒られるな、コメントしていただければと思います。まあ、ちなみにアリスさん、
うん、
キノコとタケノコどっちが好きですか？
それはチョコの話
か。キノコの山とタケノコの里どっちが好きですか？
キノコの山。
おなんか、
タケノコの里はね、はい、なんかビスケットがモソモソしすぎてるんですよ。
はいはいはいはいはい、
やっぱりカリの方がいい。
仲間。おお、ここは意見が統一したね、統一されたね。
珍しいね。
ちなみに、ほんだら、チョコじゃなくて、普通にタケノコとキノコだったら？
キノコ。
キノコ派。私
キノコは、はい、やんなんだっけ、あの若い先っぽの方なら好き。
あー、硬いところは結構苦手、
うん、
あーでも俺も同じ感じかな。でもねキノコもね、
うん、
私は一部のキノコは好きだけど、うん、一部のキノコは嫌いなんですよね。
複雑すぎる。
複雑。キノコもねいろんな種類、その何でしたっけ、しめじとかさ、舞茸とか椎茸とか松茸とかさ、えのき茸とかいっぱいあるじゃないですか、
うん、あるね。
その中でその好きなやつ嫌いなやつありますからね。そう、昔椎茸好きだったな。あ、椎茸か。
椎茸さ、
はい、
よく熱通さないと、
はい、
肩の後ろのとこが誰かに引っかかれたように耳詰まりがブワーって
出る。あー、あるみたいですねそれ。
うん、
椎茸、まあキノコはね、あの本当にちゃんと料理しないとね、生で食うと大変なことになるものもありますから、うん、はい、まあ、そんなこんなでですね、本日の、ね、恥ずかしいことを、皆さんに募集したいと思いますが、アリスさん、
うん、
アリスさんは何か恥ずかしい思い出とか。
タケノコ取る。
それ以外、それはまあまあまあ定番の値段ですから。
定番になっちゃった。ショックだ、それがショックだ。
はい、
この間ね、
はい、
朝起きたら、
はい、
メガネが見つからなかったんですよ。
はいはいはいはい。
では、こういう時って大体頭にこうね、つけたまんまとか、起きてる時はね、あったよね。
はい、はい、はい
はい。例えばメガネかけて、
はい、
そのまんま寝て起きて、
はい、
目が良くなってるって感激をして、
はい、
あの鏡見てがっかりした時とか、
はい、
メガネをかけたまま顔を洗っちゃった時とか、
はい、
いろいろあるけど、あるけどね、
はい、
前がメガネがなかったんで、
はいはいはい、
でももう仕事の時間になっちゃうから、
はい、
しょうがない、とりあえずは階段降りて、はい、仕事用に買ってるジョン・レノンのメガネをかけていこうと思って、
はあはあ、
それでまあもうメガネ探しやめて、あの、あー見えないって感じで降りてったんですよ。で、あのメガネメガネ、ジョン・レノンメガネって思って、はい、ジーって出して、
はい、
チパってかけたんですよ、
はいはいはい、
そしたら手の横にカッってなんか当たったんで、うって見たら
カッって音がカチャって音がしたり
なんか見たら、
はいはいはい、
髪の毛を左側に、あの寝るときに邪魔だったんで左側に結んでたんですよ。
はあ、はあはあはあ、肩結び。
もうがっつりと女神がそこに、あのがっつりと飾りのように、まるでバレッタのようにくっついてて、
メガネが、髪の毛にメガネが食われてたわけですね。
そう、こんなところにあったのかって思ったの。
いやー、でもなんだろう、なんかいそうね、そういうそのモコモコの髪にさ、
うん、
メガネをさしてる VTuber さんとかいたりしないかな。
いや、やだよそれは。
アリスさんのそのツインテールにメガネを、あのアクセサリーとして、ね、メガネがアイデンティティのね、配信者さん VTuber さんとか、まあね、
アイデンデンデンデンデンデン。
でもそっか、あの頭の上メガネじゃなくて髪の中メガネでした か
髪に引っかかった、食べられてたメガネ。
髪に食べられてたメガネね、
うん。
まあでも恥ずかしいことといえばさ、
うん、
昔さ、うん、詩を書いたホームページを、
うん、
やってた、
うん、
今見ると思い出したくのもない。
どんな詩書いてたのか見たい。
いや、多分もう記憶の中だっていうか、データの木図になってるはず。
もつくか。
ごめん、データのも、いや、あっても俺は開きたくない。開きたくない。
僕は開いてみたい。
はい、ということでですね、昔の思い出。
黒歴史か。
黒歴史。あとはね、あれですね、何でしたっけ、アリスさんに昔見せてたことあるんですが、
うん、
私芝居やってた時期に、 あの自分で台本書いたこともあるんですよ。
うんうん、
そう、それも俺の中での黒歴史ですね。えらい黒歴史。
そう？
はい、ね、ということでそういうのがあったりとか、あったりなかったりするわけで、今でも思い出すと鳥肌ですね。やばいね、うん、
何がやばいの？
昔の台本、どっか検索したら出てくるかな。検索というか、
台本は出てこないけどタイトルは出てくるね、きっと。
タイトルは出てこない。ではタイトル出てくるかな。
うん、
台本は出てきたわ。出てきたわ。長い。これ何文字書いてんだこれ。何文字書いてんだこれ。
後で LINE に送ってください。
アリスさんに昔見せたことあるような気がするんですけどね。はいはいはいはい、まあ、そんなわけでですね、ちょっと今嫌な汗が出てきたな。これやばいな。
いいですね。
いやでも私
ね、
中二病だったことがありましたから、まあ、それこそね、何でしたっけ、学生時代のさ弁論大会でさ、うん、君に本当の愛という文字が書けるのだろうかとかっていうね、愛について全校生徒の前で語るということをやらかしたこともありますからね、私は。
素晴らしいですな。
ね、素晴らしいでしょ。
うんうん。
愛について全校生徒の前で語って。
勇気があるというか。
何でしたっけ、卒アルに、特別賞をもらったという、名前が刻まれております。あははは。さあ皆さん。まあ、それはねデジタルのデータで残ってないんでね、アナログのデータなので作文は探さない。あ、どっかにあるかもしれないですけどね。
恥ずかしい思い出を書いてね。
恥ずかしい思い出、皆さんもちょっと書いてください。よろしくお願いいたします。さあということでですね、掲示板に来てるやつ読んでいきたいと思います。元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。元囚人さんには100分ずお送りしたいと思います。元囚人さんどこだ、元囚人さんどこだ、いた、
うん、
さあ元囚人さんに100分ずをプレゼントでございます。では、MC ミリさんの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
恥ずかしいと言いますと、私はもう半世紀ほど生きていますが、風のいたずらでスカートの中身が見えるというハプニングに5回ほど遭遇したことがあります。
ほうほうほう、うん、
そういうハプニングって本人も恥ずかしいって思うのがわかる気がするのですが、見てしまったこちら側も恥ずかしいと思ってしまいます。そういうハプニングは見てしまったたまたま一緒にいた女性の方も恥ずかしいって思うらしくて、同性でもそういうものなのだなっていう知識を得られたことは収穫でした。はあ、なるほどね。まあ不意にね、事故とはいえ、でもさ、
うんうん、
もうワッチぐらい長生きしてたらさ、
なんでいきなりワッチなの。そこを問いただしたい。
目の前でキャーとかやられてもスンってふーんとしか、そんな感じになったり。
HR さんはだって幼女さえいればいいんでしょ。
いやでもさ、俺ふと思ったんですけど、
うん、
何でしたっけ、
何を思ったのかな。
例えばなんですが、これで思ったんですけど、その、うん、アイドルさんとかがさ、
うん、
まあ舞台の上で、まあ、短いスカート履いてダンスしたりすることあるじゃないですか、
うん、
まあ、でそういうのってさ、基本的にはその見えてもいい下着とか、まあ、下着だけじゃなくて、それこそそのベチコートとかアンダースコート、またはスパッツとかは履いてることっていうのがまあ多いと思うんですよ。
うん、
でまあそのダンスしてる最中に、そのそれがその見えたりするっていうのは全然多分ね、その方々恥ずかしくないと思うんですよ。
うん、
でもその見えてもいいものをさ、スカートをこう持ち上げて見せるというシチュエーションにしたら、とても恥ずかしいと思うんですよ。
うん、
不思議だなって思いました。そう、見せる方もだから、その、何でしたっけ、 だからその見えてもいい見えても良くないじゃなくて、その行為自体に恥ずかしさっていうのが、恥じらい的なものがあるのかなって思ったりしてる今日この頃でございます。変態的思考、はい、
ですね、
はいはいはい、
別に見せるもんではないんですよ。
あ、見せるもんではないんですね。はあ、はあはあ、
そうです、はあはあ、見えてもいい部分ではありますが、はい、見せるものではないんですよ。
はあ、だからか。あ、なるほど、めっちゃ納得した。
何がなるほどなんだ。
めっちゃ納得したわ。
そんなところで納得するなよ。
いや、うん、そうだね、そうだね、それ考えた
ら。そうだよ。
はい。
そうだろう。
そう、だからうちは普段から晒し用と袴は見せてるそうです。はあはあはあはあはあはあ。あ、袴とふんどしか、うん、
だってほら、
はい、
トランクスだってボクサーパンツだってさ、
はい、まあまあ見えても恥ずかしくない、
ボクサーパンツでのような感じでこうランニングしてる人いるじゃないですか。
いますね、はいはいはい。
だけどボクサーパンツの上になんかズボン着てたら、はい、下ろす必要はないじゃないですか。
あ、まあまあ確かにね、確かにね、
なんか嫌じゃないですか、なんか。
確かにね、確かにね。
下着見せるみたいで。
だからあれか、あの、見えると見せるは違うんだな、やっぱり。
そうだよ。
ね。だからやっぱその行為に、見せるという、見せっていう行為に、やはりその抵抗、恥じらいとかっていうのが、いや、あの、生まれるから、やっぱそういうシチュエーションの場合は、やっぱり見てるこっちもやってる本人も恥ずかしくなるっていう。
なんか言ってもいいかな。
はい、どうぞ。
どれもいいよ。
はい、どうでもいいっすね。
うん、
どうでもよくなった。
ふんふん。
はい、じゃあ椿さんからいただいております。恥ずかしい話、残り少ない歯磨き粉を力いっぱい出そうとしたらビュッて出てきて顔にかかった時、普段無口なんだが変な声が出てしまった。あ、これでもね、わかる。なんかそのか
わいい
不意の一撃って困るよね。
そうだね。
そう、よくあるのがさ、接着剤とかを使おうと思ったらさ、しばらく使ってなかったらこう、あの、瞬間接着剤
グッてやったらボンドとかが、
はい、
ビシャッ。
そう、ボンドとかもそうなんですけど、あの、瞬間接着剤とかでさ固まってたりするじゃないですか。
瞬間接着剤やばいです。で、
そう、でそれでさ、あの、固まってるから、あの、針かなんかでさ、
うん、
ブスって刺し、あの、先っちょ刺して、
うん、
で穴開けたら、まあ、中から出てくるじゃないですか。
うん、
でもそれでもやっぱりちょっと出てなかったから、瞬間接着剤をこうね、あの、胴体の部分をにぎにぎってしたら一気にドバッて出てきてさ、あー手についたーみたいな、あー手ひっついたーみたいな。ねー、そう、瞬間接着剤とか扱ったりするのはね、結構ね、怖く大変だったりしますしね。
それは言えてる。
そう、まあ、あれもね、あの、溶解液みたいなのが、あれ、あの、溶かすというか、瞬間接着剤を、あの、剥がす液とかを合わせて使えばね、いろいろと解決はするのかもしれないですけどね。
うん、うん、
そう、なんかね、予想以上に飛び出してくると、何だったっけな、チューブ状のものをさ、切って使わなければいけないものを切った瞬間に、そっからウニュウニュウニュって大量に出てきたりとかさ。
あれですね、
はい、
あの、みかんの一房をピッてやったら、はいはい、あの、果汁がビッて目に入るやつですね。
痛い痛い。そう、あとはあの、あれですね、あの、どこからでも開けられますみたいな感じの封筒がどこからでも開けられなくなってさ。
それあるよ、すごくある。
で、あの、そういうやつって刺しやすいように先っぽだけ細くなってたりするんですけど、そこで開けられないからちょっと四苦八苦してたらさ、ど真ん中ビリッといってしまってとかね、ありますよね。
ど真ん中来た。
どこからでも開けられますの、どこからでも開けられない的なことはあるよ。
どこからはどこなんですか。
どこからはどこなんですかっていうね、ありますよね。 さあ、ということでですね、そう、醤油差しなんかもそう、そう、醤油とかもね、あ、これちょっと恥ずかしい思い出なんかもしれないですけど、
何、
七味がさ、
うん、
振ってもなかなか出てけへんから垂直にしてさ、振ったらさ、
うん、
なんか穴が開いてる蓋がポロって取れて中身がドバーって全部出たとかね。ね、そう、袋のね醤油とかもねそうですけど、お魚の形をしたさ、
うん、
醤油差し、
うん、
やっぱりあれとかがやっぱ便利なのかな。あれなんて言うんだったっけ、なんて言うんだったっけ、
ちょっと調べてくる。
ランチャームか。
え？
ランチャーム確か。え？ランチャームでやってる。ランチャーム
だ。
ランチャームだ。
すごい。なんでわかったの？
え、いや何でしたっけ？ググりました。だから
、
いや一遍昔調べた記憶があったのでその履歴が出てきました。ランチャームですね。
ランチャーム。
え？
ランチのチャームだね。
はー、これね、何でしたっけ、ランチャームの、まあ、ランチャームのこれモチーフの魚って何だろうっていう、タイらしいです。はい。
タイか、大きく出たな。
ね、大阪発祥の、大阪発祥みたいですね。で、一応ね、開発当時は魚型ではなかったんですが。まあ、寿司屋の持ち帰りなんかでよく使われることがなったので、うん、魚型になったらしいですね。まあ、そんな中で、高級魚であって魚の王様であって丸みを帯びた愛らしい形状であってめでたいなどのさまざまな理由から、型となる魚はタイが選ばれたみたいですね。さすがうどん屋、多分うどん屋はあんまり関係ないかもしれません。はい、というわけでですね、私今週1週間明日うどんを食べると、
うん、
今週うどんを食った回数が8回になりそうです、はい、
なんか記録を伸ばそうとしているの。
いやいや全然
気になるじゃないですか。
はい、あれも恥ずかしい、バスケットで綺麗なフォームでシュートを打ったらゴールのボードとリングにガシッって見事にはまった時、あ、なんかありますよね、挟まってどちらにも動かなくなるみたいな。
あ、そうなの。
そうそうそう、まあ、形状によるんですけど、
うん、
乗っかるというか角のところに挟まるみたいなのがあったりとかさ、
うん、
そう、あとはそのバレーボールがね、なぜか天井に挟まってるとかね。
あ、あるよね、挟まってるよね。
そう、体育館の天井にボールが挟まる。なんか最近では、体育館の天井にマッチョが挟まってて、それをボールで落とすゲームがあるらしいですよ。
なんでそういう発想になったんだろう。
ね、あれですよ、体育館の天井に挟まったマッチョを助けるゲームっていうのがあるんです。
あ、なんかでもちょっとなんか聞いたことあった。
はい。体育館の天井に挟まってしまったマッチョをマッチョにボールをぶつけて助ける、その新感覚なシューティングゲームらしいですよ。
シューティングなのそれ。
シューティングゲームです。は
い、もう、バカだな。
いやー、すごいです。ちなみに200円ですね。お、うがちさんこんばんは。毎度でございます。
いらっしゃいませ、
はい、体育館の天井に挟まったマッチョを助けるゲーム、200円でございます。
200円、やだ、やりたくない、
ね、これまあ結構そのいろいろと何でしたっけ、この人なんですが、
うん、
なんかピエンってゲームあるじゃないですか。ピエンが追っかけてくるゲームとかね。
ああ
とか、あとそろそろ寿司を食べないと死ぬぜっていう有名なゲームがあるんですけど、それを作ってる作者のところですね。はい、体育館の天井に椿が挟まる。いやー、椿ちゃんはパワーがあれば自力で、まあ、マッチョも自力で脱出できそうですけどね。
ねじ曲げてグイッと、
そんな こんなでですね、体育館の天井に挟まったマッチョを助けるゲームっていうのがあるんで、ね、これをちょっとね、うん、どっかでプレイするのもいいかもしれません。ですです。さあ、ということでですね、マシュマロの方もちょっとちらっと見てみましょうかね。コンビニのアルバイトの人、あ、コンビニのアルバイトの人ではないです。また別のゲームですね。さあ、ということでですね、次見てみたいと思います。マシュマロでいただきました。これは誰だろうね。誰が投稿したんだろう。はい、読んでみたいと思います。エイチャルさん、アリスさん、ニシャの皆様、こんばんは。どうも、
こんばんは。こんばんはです。
急に冷え込んできましたね。今日のお題、恥ずかしいですが、先週の日曜日に同人即売会に行ってきました。その時に腕にブレスレットをしていたのですが、随分長い間しまっていたせいなのか、なかなか漫画のように、ブチッと、なのか漫画のようにブチッと途中で切れて、大観衆の見守る中ブレスレットの石が飛散し、めちゃくちゃ時間が止まった感覚と、何が起きたかわからない感覚と、拾ってもらったりして時間の数分のことのはずなのに何時間にも感じられ、むちゃくちゃ恥ずかしかったです。いやー、慣れないものをつけていくもんじゃないですね。これから寒くなる一方ですが、 MC のお二方は、体が温かくしてくださいね。おー、ブチッと、これはこれあれですね、ベルトというか、紐がそのゴムの透明なゴムの形状のやつだったのかな、分かんないですけど、はい、インフルだの風邪だの騒がしくはなりそうですが、気がついたら師走になっていそうですね。 MC のお二人の、冬といったらこれを食べたいっていうものはありますか。私は冬場はシチュー系がすごく食べたくなります。それでは MC のお二人も、リスナーの皆様も体に気をつけてくださいませ。あ、私 X と申します。あ、 X さん、ありがとうございます。さあ、 X さんに文図を送りましょう。はい、よいしょ。おー、でもあれですね、何でしたっけ、ブチッと切れてさ、大変な目にあったものといえばですね、トイレ終わった後に、ジャージの、紐をさ、お腹のとこでこうキュッと絞ったら、そのジャージの紐がブチッて切れてですね、で中に入片方が中に入ってしまってさ、そこでの応急処置ができなかったんですよ。で、まあ、そのジャージね、結構そのゆるゆるのやつだったので、ゴムがゆるくてですね、結構私ブカブカなゆるいんが結構好きですんで、そのブカブカな部分をそのジャージのその、ね、腰紐で縛ってなんとか使ってたんですけど、その紐がブチッと切れちゃったので、常にね、両手でその腰の部分を押さえてないと、走ったりするとね、下にずれていくんですよ。で、そういうね、恥ずかしい目にあったことはありますね。いや、でもそのなんかね、衣類とかそれ系がさ、壊れるとか破れるとかさ、なんかアリスさんはなんか経験したことあります？
衣類で？
はい、引っ掛けて破っちゃったとか、まあ女性とかでしたらよくそのね、ストッキング伝染しちゃうとかっていうのはよくありますよね。
ストッキング伝染はね、よくあるけど、
はいはいはい、
操作の服か、コートとかよく着、ロングコートとか着るんで、
はいはいはい、
なんか部屋から出るときに端っこ挟んで、
あー、なるほど、
うっ、扉閉まんないとか、
はいはいはい、
何か挟まってるんだって後ろ向くと、
はい、
スルッて抜けるので、
はいはいはい、
あれ、何にも挟まってるのは閉まるよねって思って、なんで閉まんなかったんだろうってよく考えたら、あ、コートかなーっていう時は。
ああ、まあね、何でしたっけ、
なんだい、
某遊戯王ではね、服が なんか落ちてくる石に挟まってっていうシーンがなぜか髪の毛に変わってたっていうね、パロ漫画があったりもしますけどね。まあまあまあ、ちょっとその話はあの後で、あとはの気になるのがそのね、冬に食べたいものちょっと質問いただいてるのでこれも答えときましょう。冬に食べたいもの。
冬に食べたいもの、
ぶっかけうどんの熱いぶっかけうどん。
僕もやっぱし僕はホワイトのクリームシチューかな。
ホワイトクリームシチュー。あ、でも冬場とかにさ七草がゆとかはどうなのかな。
七草がゆは1月7日ですから。
ああ、そっかそっか。はい、コメントでですね、体育館の天井ってなんと何かとボール系のものが置き去りになってますよね。なんだあれが刺さってることもありますよね。バドミントンの羽とかさ。
え、どこに。
体育館の天井。
え、
あとあれなんだったっけ、あの羽がついたさ、黒いやつをさ手で打ち合う、そのテニスみたいに。
羽子板。
羽子板じゃないです、羽子板じゃない、手で打ち合うやつ。あれなんてスポーツなんだろう、名前出てこない。昔あのママさんらがやってたんですが、
え、
羽のついた黒いの手で打ち返し合うゲーム。
それはボールなんですか。
ボールじゃないです。は
インディアカってやつですか。
インディアカか、それか、ちょっと待って、よいしょ、インディアカ、あ、それだそれだ、黒じゃなかった、白ですね、インディアカですね。はいはいはいはいはい、インディアカの、このインディアカのこの何でしたっけ、ボールじゃないですけど、これも天井に挟まってたりすることよくありますよね。
これなら挟まりそう。
これなら挟まり方、そう。
え、初めて見た、何これ。
そう、インディアカっていうね、羽のついた特殊なボールで、その手で打ち合うんですよ。で、羽子板みたいな感じなのかな。
そうだね、まさに手で受ける羽子板だね。
そうそうそうそうそうそうそう。
でもバレーボールのようにコートが、
はい、そう、真ん中に網があってって感じですね。
初めて知った。
これをなんか昔ね、小学校の体育館でママさんらがやってたっていうのがあるんですけどね。で、まあ一応バドミントンのダブルスのコートなんかを使ってネットを挟んで4対4で対戦するって感じでございます。です。で、バレーと同じでですね、レシーブ、トス、アタックまでいける感じですね。
あとは、初めて知った。
ただバレーと違ってですね、その片手でやらないといけない、片手で打たないといけないのと、肘より先の手以外の体の部位に羽が触れると反則を取られるなので、そうそうそうそうそう、なので相手の体にぶち当てるみたいな感じのねそう、ただインディアカ自体はもうね、マイナーな方のスポーツなのかな、分かんない
ですね、アイスが知らないんだもん、マイナーかもしれない。
まあね、これやるんだったらバレエでええやんってなりそうですよね。
そんな
はい、ですです。はい、そしてコメントで来ていただいてるやつ、恥ずかしいこと、関東に住んでた時クラスの自分以外の全員が巨人ファンだったのに自分だけ西武ファンで手を挙げてめっちゃ恥ずかしかった。
それは恥ずかしくなっちゃダメだよ。
恥ずかしくは
行こうよ。
ね。
自信を持って。
私なんかは昔なぜか中日ファンでしたからね。
え、なぜかってどういうこと？
え、いやいやいや、何でしたっけ？そう、弟が巨人ファンで俺が中日ファンで、でもなぜ中日ファンだったかっていう記憶があまりないっていう。特にどこ何々の選手が好きだとかっていうわけでもなく、多分たまたま親父が買ってきたボールじゃない、帽子の色が気に入ったからとか、 ドラゴンズやからドラゴンだった。いやそれはないな多分な。
帽子の色、
うん、いや青ですよ確か、青ですよ確か、うん、
緑じゃないんだ。
緑じゃないです、青色です。
子供の頃は青が好きだったの？
赤が好きでしたね。
あれ？おかしいな、話が噛み合わないぞ。
噛み合わないです。私が緑を好きになったのはだいたい高校、え、中学高校ぐらいからですね。
なんで緑を好きになったの？
なんでやろう。ザクとかクイーンマンサーが好きだったから。
そんな感じなの？
いや、まあでも緑はなんだろう、なんかうん、緑色好きだったね。
明確な好きがない。
カバン、緑色のカバン持ってた。え、なんでだろう。
なんで？何かに導かれるように緑が好きになりました。
いや、うん、ザクとかウィンマンサとかじゃない。多分
何そこから、なんでそこに戻ってくるの。
クイーンマンサはでも 色違うのよねちょっと。
クイーンマンサ、
はい、クイーンマンサっていう、ダブルゼータに出てくるドイあのモビルスーツがいるんですが、
うん、
まあ、ちょっと黄緑っぽいんですよね、うん、
クイーンマンサ、輪がついちゃった。ああ、ほんとだ。でもこの肩のこの形好き。
この肩のバインダーね、で、まああとはそう、でもまあまた多分ね、この辺りじゃないですか、この辺りの緑が好きで、うん、で何でしたっけ。でも俺が好きなのはどっちかって言ったら青緑なんですよ。
うん、
そう、青緑なので、あと私のこの今の、キャラクターとはまた違う緑色かな、うん、だったりするんですけどね、うんうん、なのでまあなぜ緑なのかは謎ですけど、まあ緑が好きだった感じですね。
で今はやっぱり緑が好き、
やっぱり緑が好きです、はい、まあ、今はね緑色に関してはもうやっぱり目に優しい色だからっていうのがあるんですね。あ、神子葵さんこんばんは。あ、葵さんこんばんは、毎度でございます。いや、神子葵さんをなんて呼ぶかっていうのでね、フルネームで呼んでるなって思って、ね、
うん、
いつもフルネームで呼んでるって読めて嬉しかったからずっとフルネームで呼んでるってことです。青緑ガタッ。お、神子葵さんも青緑が好きですか。はい、元主人さんが緑だったら南海ホークスじゃないのっていうことではございますけど、知らないな。はい、NN さんが礼服を作って初めて行った結婚式で酔っ払って思いっきり破ったことがあります。いや、結婚式の恥ずかしい思い出はやばいな。結婚式はやばいね、
やばいね。
でも結婚式ってさ、
うん、
何かとハプニング起こりがちじゃね。
まあそうね、
なぜか。
まあそうね、
まあでもあれか、そういう晴れ舞台でさ、
うん、
晴れ舞台でなんかハプニングが起こ思い出に残るからこそそういうのが語り継がれるっていうのがあるのかもしれませんね。
どんな語り継がれ方をするのか。
いやでも聞いてみたくはないですか、その結婚式場のさ、
うん、
スタッフとかさ、オーナー支配人さんとかにさ、うん、今までどんなハプニングがあったかって面白いハプニングみたいなのをちょっと聞いてみたくもありません。
あー確かにね、なんかいろいろ出てきそうだね。
ね、ちょっと待ったーとかっていうのがあったり、うん、本当にあったりするのかなみたいな、ね、
すると思うよきっと。
はい、エイチャルさんとアリスさんがハロウィン仕様になっております。お、葵さんこんばんは、毎度でございます。
いらっしゃいませ。そう、今日はアリスハロウィンなの。
ハロウィンです。さあ、好きだからこそ髪色に入れてます。お、青緑いいね。 ってことは私はあれか、神子葵さんの青緑に惚れてしまうわけですね。あー、なるほど、そういうことか。
引き寄せられていく。
はい、元主人さんが結婚式って生い立ちのビデオメッセージとか余興パフォーマンスとか恥ずかしいこと多いよね。私は結婚式で全力で歌いましたけどね。妹の結婚式でガチ歌いしましたけどね。
はい。
はい、あと、NN さんが、確かにね、指輪交換の際に指輪落とした人とかヒヤヒヤ、うわふつつかものですが、節だらと言い間違えるとか。節だらものですが、よろしくお願いします。
いや、ちょっと待って、それはどうなの。
いや、それはそれでありなのかな。
ありじゃないよ、全然ありじゃないよ。
自分だけに対してなら俺ありかもしれない。ね、あの不思議なものですがよろしくお願いします。、ね、歌ったって誰やねんお前ってならなかった。一応ね、紹介として弟の、妹の兄みたいな感じで、まあ、参加してる結婚式とかでだと、まあ、親戚一同だったりはしましたが、うん、本格的にやりすぎて、向こうの旦那さんの方のね、ご家族の方に、なんかやってるでしょとかって言われましたね、普通に。当時やってましたからね。当時やってました
ね。バレちゃったみたいな。
あ、歌を少々みたいな感じの。
お花を少々みたいになってる、ね、
はい、そういうことで、まあね、結婚式、あとはね、そうだね、知り合いの結婚パーティーかなんかで司会やったこともありますね。いやー、気の利いたセリフを考えるのめちゃめちゃ大変でしたよ。確かどっかに台本あるんじゃないかな。はい。まあ、MC 的なやつですね。MC 的なのもやったことありますし、うん、私人生いろいろと経験しております。いろんな経験をしておりますが、まあビデオ余興パフォーマンスとかに関しては。そう、参加した結婚式がそういう業界関連が多かったから、とんでもないことが繰り広げられることがよくあったのでね、
うん、
そう、まあ、あとはね、一番あれだったのは、うちの所属していたその劇団のプロダクションの、その団長さんが、まあ、結婚することになったんですが、うん、まあ、そのプロダクションのボスやってるからさ、うん、当然周りはそういう関係者がごっそり来るわけなんですよ。
うんうんうん。
で、余興とかなんかでは、まあ、奥さん側はなんかね、誰かご兄弟の方がお手紙を読む感じでやったんですが、うん、で、まあ、言うたらその団長側、その旦那さん側の方なんかは、言うたらもう周りがそういう映像とか、そういうね、業界人ばっかりなんで、
うん、
もうスクリーン使うわね、いろんなもの持ち込むわみたいな感じでね、もうそれこそね、とんでもない余興が、とんでもない余興が繰り広げられてですね、もう奥さん側のね、ご親族ドン引きレベルですからね。映像から言うたら業界のそのプロの方がね、マジでその映像とかそういったのも作ったりとかさ、ほんまにめっちゃ歌うまい人がこう歌まったりとかさ、もうすごかったですよ。ね、当然、まあ、参加するにあたりってご祝儀包むじゃないですか、
うん、
そのご祝儀がもうね、その余興を見る普通にチケット代でもええんちゃうかなぐらいのレベルだったりしましたけどね。さあ、バンさん、こんばんは。タケノコ、あ、バンさんもいらっしゃいませ。
タケノコ、いらっしゃいませ。タケノコだって。この野郎。
ほ 本十二さん18年も MC やってるから今なら司会余裕じゃないの。いやでもね難しいですよ。そう、結婚式とかの司会をやる場合はほんまに綿密に打ち合わせをして、
うん、
ここでこういうセリフをして、まあ、音楽の人とかとも打ち合わせもしないといけないですから、
うん、
でまあ何でしたっけ、まあ、腕の見せ所としてはなんだ、打ち合わせはしてセリフも大体決めてるけど、例えばその、うん、新郎新婦のご入場ですっていう前になんか一言、
うん、
なんか花のある言葉を告げたら告げるみたいなことね、うんうん、っていうのをちょっとテクニックとして教わったりして、そのやるときはもうめちゃめちゃ勉強しましたね。やったときは、うん、そう、こういう配信とかで生配信で適当に喋ってたらさ、多少噛んだりとかとかあーとかうーとか言ってもいいんですが、そういう場での司会でやる場合はそういったのもちょっとねノイズになっちゃうので、なるべく言わないようにしないですから、もうセリフ、ね、セリフも頭に入れないといけないですし、いやー本当にね結構大変だったりします。経験者ダン
ダン
経験者がダルですです。でもそれよりもさ、司会で一番大変なのはさ、
うん、
お葬式だと思いますよ。
あ、
声のトーン、喋るスピード。
いやでもね、僕お隣さんのお父さんが亡くなった時に仕事の後駆けつけたんですよ、
はいはいはい、
そしたらもうそのなんでしょう、式の後の、
うん、
こうなんかちょっと雑談のタイムというかちょっと料理があって、
はい、
みんなでこうガヤガヤってやるじゃないですか、
うん
うん、で、うん、僕はその時間にそこの会場に着いたんだけど、そしたら、うん、もう会館の方がすっごい明るくにこやかに、
はい、
あ、お客様こちらでございますとかやられると、
はい、
なんか一人一人亡くなってるお葬式なんだけどなーってちょっと思っちゃうところが、
はい、
日本人だなって思っちゃった。
まあまあまあまあ、そうそうそう、まあ人によってはね、もう明るくね、送ってほしいっていう人も、まあ、中にはいるかもしれないですけどね。
だって自分がそうだったらやっぱり明るく送ってほしいって思うじゃん、うん、
ね。まあ、そんなこんなでですね、そう MC とかはね本当にね、結婚式の MC も難しいですけど、お葬式とかは本当ね、スタッフの人なんかその来ていただいた方を対応する時のテンションとかそういったものものすごい大事な
テンション
ね。元主人さんが祖母のお葬式の時には祖母には知り合いがいなかった、もう亡くなっていたから参列用のエキストラさんが泣いてた。そんなことってあるの？
え、ちょっと待って、どういうこと？え、
まあでも
エキストラ、
うん、エキストラさん
って何？
僕
の知らない世界が今
ね。でも最近だとね、そのもう家族葬とかでこじんまりとやるケースも非常に多いですからね。なんか某大きな宗教団体とかでしたら本当に大人数が集まってやってくれたりとかっていうのもあるらしいですしね。まあそんなこんなでですね、そう、皆さん恥ずかしかったことは恥ずかしい思い出、掲示板とかちょっと見てみようかな、追加で、あ、来てます、サンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。
サ
バジトンブンさんに文図をプレゼントしましょう、
うん、
お、そういうサービスがあるんですね。はあ、さあバジトンプーさんに
レンタルおじさんっぽいや
ね、100分図をプレゼントしました、定番その1、学校で授業中に先生にお母さんまたはお父さんと言ってしまう
そうだねそうだね、言っちゃう、言っちゃったね、
やったことあります、うん、私も、
僕もです、ね、僕も塾の先生におばさんっていきなり言ったことは
おばさんはさすがにね、国によっては泣き女とかの風習がありますから、はあ、はあははあ、は。定番その2、国語や社会英語等の授業で先生に指さされ、みんなの前で大きな声で単語や地名を間違えて音読してしまう。 あほうほうほうほうほうほうほう、なんか、ま、あのでも間違えた答えとかもね面白いですよね。
うん、
でレアとしては国語の作文が面倒になり適当に書いて提出したらなぜか傑作に選ばれてしまい公式にさらされてしまう。いやーでもあれですよ、私何でしたっけ、昔さ学生のこう高専かなんかの入試で、最後にその長文じゃないか、最後にさなんか単語に対しその単語に対するその文章作文をしろみたいなのがあったんですけど、その書かれて問題に出されてた単語が読めない上意味もわからなかったので、適当に書いたらそれをね面接の時に指摘されてですね、これ意味わからなかったでしょって言われて、めっちゃ恥ずかしい思いをしたことがありますね。学生時代とかのね変な答え変な回答集みたいなね、結構面白かったりしますからね。おばさんは、ね、鉄拳制裁されちゃいそう。はい、では続いて NN さんからいただいております。 NN さんにも、百分ずつプレゼントしたいと思います。 NN さんどこだ、 NN さんおらんやんけ、 NN さんどこ、 NN さんどこ、 NN さんご返事ください。 NN さん、ちなみに NN さんは NN さんでいいのかな、呼び方ずっと気になってたんですけど、
NN さんとか
N の間に1個スペースありますからね。さあということでですね、NN さんからいただいております。いつも楽しく聞かせていただいております。あ、NN さんお返事ありがとうございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます。こちらこそ楽しく聞いていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうや。
本日のお題恥ずかしいんですが、電車で移動中にうたた寝をしてしまい、駅の出発のベルでハッと起き勢いよく立ち上がったのですが、止まる駅がまだ先だったことに気づき、ゆっくりと座っていた座席に戻った時はとても恥ずかしかったです。 あるこれ
あるあるある、ハッて思ってガタッと立ち上がるけど、
窓までもう開いてるから行こうと思って窓の外にある看板が違う駅だってスンって戻って元の席に戻ろうと思ったらもうそこにすでに座られてたっていう。
あるあるあるある、すごくあるよ。
はい、いやこれはねありますね。
なんで立ち上がっちゃったんだろうって思うときある。
いやでもそのね、もっと恥ずかしかったのはその出て扉閉まって、電車が出発してから気づいてしまったから、しゃあないからそこにいる他の人の列の後ろに並ぶというね、お前はなぜ今ここで降りたみたいな感じの目で見られた時はちょっと恥ずかしかったですね、これは。はい、だんだんと寒くなってきたので朝布団から出るのに一苦労するようになってきたので、皆さんも二度寝には気をつけてください。おすすめの方法がありますよ。
何？
薄手の着る毛布、薄手の電熱毛布を使います。朝布団から出るときはその薄手の電熱毛布を肩に羽織った状態で出れば大丈夫。
亀だな。
ね、冬場は亀になります。
亀。
または着る毛布を着て寝るっていうのもありかもしれませんね。
そのまま立ち上がって起きる。
で続きまして、元囚人さんがね。同僚でパンダかと思ったら猫グマかよって言ってたので、猫グマって中国語でパンダだよって教えたら恥ずかしかった、ね、いやーね、でもその何でしたっけ、レストランとか
なんだ
ん、レストランとかでさ、小エビのなんたら揚げとかっていう料理をさ、 コカイローのなんたら揚げって普通に言ってしまってさ、コカイロー、小エビを
コカイロ
ー、
あ、
そうそう、小エ、それであの、ね、店員さんに小エビの何々ですねって言われて、あ、はいみたいなねっていうあの恥ずかしい思い出を思い出したことありますね。そう、掲示板に書けばいいんですかね。掲示板に書いていただいたら100文図をプレゼントいたします。書く場合にですね HRR と入力っていう欄がございますので、そちらにですね、HRR と半角をお持ちで入力しないと、スパム判定されますのでご注意ください。はい、
消えちゃうからね、メモ帳に書いてあの貼るのがいいと思うよ。
葵さん、先週末の高専祭のカラオケ大会で自分の前の番の人が98、3点を出してきた後に自分が歌ったら88点しか出せなくて恥ずかしかった。いやでもね、カラオケのね採点よりもやっぱりあれですよ、カラオケのねあの機械採点よりもやっぱりその歌のうまさ、歌のうまさというかさ、あの歌の魅力っていうのは採点だけじゃ計り知れないものがあると思います。ですです。私なんかはあの採点低いですからね点数低いですからね。
なんかあの採点も結構最近は細かくなってきたなと。
そう、めちゃめちゃ細かくなってますね。そう、めちゃめちゃ細かくなってはいますが、まあただね、例えばさ、上手い人が、まあ上手い人がそつなくさ、曲を歌ったのと、まあ同じ曲をさ、ちっちゃい子が頑張りながらさ、まあ多少、音外しながらさ、頑張って歌ってるのと、ね。まあ確かに上手さに関しては、大人がそつなく歌ってる方が上手いでしょうし、点数も高いでしょうけど、でもやっぱりね、子供パワーっていうのは結構すごかったりもしますからね。何でしたっけ、なんかニコニコ、昔一時期ニコニコでハマった流行ったさ、あの娘がワールドイズマインを歌ったやつとかね。
ね、
そう、そういったんがあるんでね。
私の一言ことにはみたいなね。そうそうそう、
だからね、やっぱり葵さん、あの点、歌は点数だけじゃございませんよ。ね、なので、まあ、堂々としておればいいんではないかなって思いますけどね。
いいんではないかな。
さあ、ということで、バーンさんが今、掲示板に書いてくれてるのかな、更新ボタンをポチポチ押しながら待っておきましょうか。その間にね、恥ずかしい話、まあ、でもカラオケとかでさ、歌ってたんはいいもののさ、アニメとかでさ一番しか知らなくてさ、あの後半行くと大変なことになるっていうこととかもよくありますよね。
あるね、あるね。あとさ、なんか歌がなんか1番2番何か別の盛り上がりで最後にもう一回サビで締めみたいのとかさ、
はいはいはい、
あるとその分かるわけのわからないメロディーのとこがさっぱりわからないっていう時があるから
ね。その中での代表の曲としてはですね、あの一時期流行ったさ、あの進撃の巨人のオープニングのグレンの刃、あれなんかがあまりにもわからなすぎるために、あのアニメ版のショートバージョンもちゃんとカラオケ用意されてるんですよ。
あ、なるほどね。
そうそうそうそうそう、まあ、あれもともとサウンドホライゾンさんのところが作ってるのかな。あっこはその結構曲、あの1曲を全て物語としてあれしてるので、曲調がガラッと途中で変わることもあるんで、グレンの刃に関してはその途中の部分がそのアニメで使われてる部分とは全く違うものになっちゃってますから、あのアニメしか見てない人は絶対歌えないんですよ。絶対歌えないんです。あれ。なのというのもあったりしますね。それやらかすと結構、悲しかったりします。突然ラップパートが入ってくるとかね。そう、カラオケの歌い出しをミスると恥ずかしい。いやそれね、カラオケの歌い出しに関しては私あの何でしたっけ、歌のイベントでやらかしたことがありますから。 そう、歌のイベントでその歌い出し失敗するっていう形が。
歌い出し失敗ってどんな感じ？
あの歌のイベントのその始まりがさ、
うん、
2カウントしかないやつがあるんですよ。
ああああ、
ワンツーバーンぐらいで歌い出さないあかんやつがあってですね、
うんうん、
であの、まあ、音響さんにはあのこの曲あの最初2カウントしかないから、あの最初から大きめの音量で出してくださいって説明はしてたんですけど、
うん、
それを忘れてて、その音響さんがその曲をフェードインで出してしまったがために、その最初のワンツーっていうツーカウントが音取れずに、みんなずっこけるみたいになってしまったっていうね。
フェードインだ、
フェードインでやられて、そのもうあのもう歌い出しの部分ぐらいからオケが入ってきて、歌われへんやんけそれみたいな感じね、なったことがあります。
歌えない、
はい、まあ、そういうのがそういうのもありましたね。まあこれはあのね、歌のイベントで、まあ、俺らじゃなくて音響さんがやらかしたことになるのかな、うん、だったりしますけどね、うんうんうん、もうカラオケとかはね、まあ、歌い出しミスると私はしれっとあの歌い直しボタンポチってやりますけどね、あれみたいな感じで、ボケが俺の知ってるやつずっと歌い出しちゃうなみたいな感じでさ、まあ、カラオケとかだったら結構その、うん、いきなり歌い始める曲なんかでもちゃんと最初に分かりやすいように音程とテンポを入れてくれたりすることもあるじゃないですか。
うん、
うん、まあね、それを確認したりみたいなこともあるかもしれませんね。まあカラオケか、ジョイサウンドのやつあれね、課金してね、ちょっと歌ってみて配信でもしてみようかな。多分俺1曲2曲歌ったら力尽きると思いますけど、歌見て配信
歌配信
歌配信歌配信、需要あるのかどうかわかんないですけどね。
歌配信、
うん、歌配信に需要があるのかどうかわかんないんですけど、そう、レイヴンズナイト長年やってますけど、私の歌を聞いたことあるって方はどれくらいいるのかっていう、まあリアルで聞いたことある方も中にはいらっしゃるかもしれませんしね。
リアル、
あ、こんなこんなで、バンさんが、バンさんの投稿待ち、バンさんの投稿待ち、結構長文書いてくれてるのかな。あり、あ、来た来た来た、ありがたい、バンさんからいただきました、ありがとうございます。ではバンさんに百文図をお送りしたいと思います。バンさんどこだ、バンさんどこだ、バンさんどこだ、バンさんおらんやんけ、バンさんおらんやんけ、バンさんおらんやんけ、バンさんおらん、あーったった、いたいたいた、はい、さあバンさんに百文図を、贈呈いたします。では、本日のお題、恥ずかしいですが、引っ越しの後家具の組み立てをしていました。買ったダイニングテーブルの天板が光沢のある黒でした。ほうほうほう、天板を取り付ける際にテレビを天板と勘違いし取り付けようとしました。おい、ちょっと待って、まあまあ最近の薄型テレビならね、妻と引っ越しを、ね、手伝ってくれた友達に大爆笑されました。今思うと疲れていて頭がバグっていたのだと思います。そう、あの足をセットしてその上にテレビを横倒しにしてドンって乗せようとしたんですね。そのシーン面白すぎるね。
うん、その場で見たかった。
いやでも天板とテレビは間違わへんやろ。いやまあ、
テレビがよっぽど薄かったんだな。
その可能性ありますね、うん、高級な薄型テレビだったのかもしれませんね。
そうだよ、薄型だよ。
壁掛けテレビとかだったらさ、それこそ足を取り外してる可能性もありますから、うん、まあ、もっと天板と間違えそうですよね。はい、いやいいねいいね、まあ、引っ越しお疲れ様でございます。テーブルとかでさ、
うん、
高級なお宅とかでさ、
うん、
あ、高級じゃない、あのなんかパン屋かなんかのね、移動とか買い、あの機材の回収とかでさ、
うん、
そのほら 下が冷蔵庫になってるさ、土台があるじゃないですか、飲食店で使うような。下が
冷蔵庫になってる土台、
冷蔵庫になってる机みたいなやつの上にさ、そう、パン屋なので、なんかあのその上に大理石のさ、
うん、
板を置いてはったんですよ。
ほう、
その大理石の板がもう これでもかってほど重たくてですね、
そりゃ重たいな、
めちゃめちゃ苦労した記憶がありますね。テーブルでテレビを見るのは斬新でいいかもですね。あの昔のさ喫茶店にあった、うん、あのテーブルがインベーターゲーム、インベーダーゲームまたはあのブロック寿司になってるやつですね。え、あの昔の喫茶
あれか、
そうそうそう、ね、
分かった、
分かりました、
うん、
そう喫茶店のね、ブロック寿司テーブル、これがね私の、昔のさ、母方のおじいちゃん家にありました。はい、ということでですね、掲示板を見た感じこんな感じなので、今日のお題のコーナーはここまで。たくさんの投稿ありがとうございました。
ありがとうございます。
インベーダーゲームありましたね。まだアリスさんはきっと生まれていませんね。アリスさん12歳ですからね。
アリスさんは、
はい、
1000年前も12歳だから大丈夫。
そう、実は生まれてたかもしれませんね、インベーダーゲーム。はい、というわけで今からコロコロ試合をしてもらいます。
かかってくるがよい。
さあ YouTube でコメントいただいている方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。今日は結構手狭だぜ。なんだってーということでですね、
なんだって。
今から、バトロワを行っていただきます。最後まで生き残った方には当配信で使える500文字が送られます。さあ皆さん準備はよろしいですか。バトロワコマンド入力しちゃいますよ。3、2、1、こんなバトロワコマンドを入力しました。皆さんのキャラクターが画面から消えまして、上空から降ってきて、戦闘スタートでーす。さあ今日は大人数、最後まで生き残るのは誰だ。緑の体力ゲージがなくなると戦闘不能になります。さあさあさあ、早速激しい乱戦が繰り広げられておりますが、さあごちゃごちゃ混ぜの状態で1名2名と預け飛んでおります。さあどんどん人が減っていく。さあ回復アイテムを振ってきた、回復アイテムを振ってきましたが、さあその回復アイテムを振るゲットしたのは誰だ。さあ現在体力は葵さんが結構体力、おっと回復アイテムをゲットして葵さん体力ほぼ満タン。このラストの場面で、篠森千佳さんと海牛ちゃんさん、葵さんが残っておりますが、葵さんはほぼ体力満タン。これは葵さん圧倒的有利、海牛ちゃんさんを撃破。さあ篠森千佳さんも葵さんが撃破、決まりました。圧倒的な体力を残したまんま、今日の勝者は葵さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。さあというわけでエンディングです。アリスさんが HR さんをやりましたね。なるほど、
ふふやったね。
さあというわけでですね、今日の勝者は、上子葵さんではなくてひらがなの3文字の葵さんの方ですね。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日はですね、一応セブンデイズトゥーダイ無双かな、新しいエリアに突入してますので、うん、こっちを開拓したりとかする感じのことをやっていこうかなって思っております。そして、はい、
クエストせずに東ビルをのんびり行きたい。
あ、そうですね、東ビルのんびり探索ね、それは確かにやってみたいですね、うん、はい、アリスさんが東ビルを発見したらしいのでね、ちょっとみんなで攻略するのもいいかもしれません、うん、でですね、モンスターハンターワールドの、ワールドじゃない、ワイルズの、ベータテストはもう始まってますので、金土日のどれかでですね、それはちょっとやりたいなと思っておりますのでね、配信したいなと思って、よかったらちょっと見に来てください。まあみんなやってるんでね、みんなやってるんで自分の推しの配信に、行っていただくのもいいかもしれません。まあ、そんなこんなでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送を送りました画面向かって左側、 変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
画面向かっている人はバーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラテンでした。
今日は、時間オーバーしてますんでサクッと終了しておきましょう。また次の配信で See you next time。
さすみなさん、
また
さすみなさん。